教講演に移ります。本日の講師はエンドポリオナルゾーンコーディネーターゾーン3第3ゾーンポリオ撲滅コーディネーターをお務めの松本雄二様にお願いをいたしました。ご経歴はテキスト5ページに掲載をさせていただきました。ご覧ください。それでは RI のポリオ撲滅への道、これまでとこれからと題してご講演を賜ります。松本ファストガバナー、よろしくお願いいたします。
こんにちは。今日はですね、お手元にある演題と私の演題と違っておりまして、これは先週の名古屋でやった聖書年交換というタイトルをそのまま使ってしまいました。まあ、中身は同じですが、中身は、ちゃんと変えてますのでよろしくお願いします。でまずRI がポリオと、関わってき、ても30年を超える歴史があります。で、オフリルタリアンは、これからロテルは変わったと、ロテルやることは変わったと思うんですけども、その後入ってきた人たち、私も86年の入会ですので、ポリオがあるのが当たり前のロータリーなんです。でそれをより以前の方々はポリオプラスって何だよとか、なんでこんなことを始めたんだよということをよく言われて、しばしば非難の的にされているポリオなんですけども、ここまでの歴史と今後どこまで行くのかというところをですね、ぜひ皆様にご理解いただきたいと思いまして、今日は演題に出すことにしました。もう お持ちの方も多いと思いますけど、今年じゃなくて昨年出ました手続き欄、書いてあるのはですね、基本理念、社会方針に関する1923年の声明、歴史的価値観の手続き欄に含んでおります。そして、社会方針に関する声明は1992年のものと、それから中核的価値観とかですね、4つのテスト、それからロータリーの目的、このあたりについて書いてあります。さらに、五大奉仕部門がございまして、ロータリークラブの目的、青少年と接する際の行動規範に整備、こういうふうに手続きからずっと書いてありますが、ポリオの文字もこれ手続きはなくて出てきません。本当にポリオはロータリーでやることなのかというふうにどなたも疑問に思われるんです。で、ポリオに関しましてはロータリー商店の中に記載がございまして、ポリオプラスのプログラムは国際ロータリーの特別プログラムであって、ポリオの撲滅の認定が達成されるまでは他のすべてのプログラムに対して優先されるというふうに記載されております。ですからまずここを叩かないというか、ポリオを撲滅しないと次の展開はないぞということです。ですから最優先課題として私たちは取り組んでいるということです。ポリオというのはいくつか、今までも見とられると思いますが、真ん中のですね、立っているおじさんのスライドがあるんですけれども、足が細くこんな格好で大人になります。これ命長らえてポリオの後遺症がこんな状態になります。そして、右下のワクチンを飲ませている写真、まあ、そういうなどをいくつか見られていると思いますが、筋肉が麻痺してしまう病気でございます。で、かつては日本では小児麻痺と呼ばれていました。医学用語では急性回復髄炎です。でこの病原体のポリオウイルスが脊髄の開発室に入り込んで、神経細胞を障害して筋肉を麻痺させてしまう病気です。神経細胞がダメになりますので筋肉を動かすという信号がいきません、伝わりません。筋肉は動けという信号が来ると動きますので、そうすると発達します。動かす信号が来ませんとどんどん細くなっていきます。使えば筋肉は必ず鍛えられる、使わなければどんどん弱くなっていく。だから神経が麻痺してまして、使えという信号が出ませんから麻痺してしまっている。で動く、これが呼吸を司る筋肉のところがうまく動かなくなると呼吸が止まってしまうので、どうにもならなくなるということです。で、ワクチンが普及するまでは年間世界中で35万人ぐらいが罹患してまして、日本では1950年代から60年代に大流行しました。私も小学校、中学校、高校、大学と ポリオの後遺症で足が細い友人がおりました。ですから60代の私にとっては65歳の私にとっては、友達がかかった病気というイメージがございます。若い人たちにはちょっとそのイメージがないと思います。でこの病気、かかってしまってからの治療法はありません。ありません。で予防接種が唯一の対応策でございます。ですからこれをすれば必ずなんとかなると思います。で先ほど言いました1940年代から50年代にかけて、大変な流行が日本でもありました。北海道でポリオの大流行がありまして、ポリオの生ワクチンの緊急輸入をして、それから一斉に全国で投与しまして、今の状況で日本ではポリオはない状況になります。日本ではポリオは今ありませんが、予防接種は今も続けております。私も小児科を見てますので、昨日もポリオのワクチンをうちに受診した子供に打って今日ここに来ています。まだ打っています。実はこのポリオのワクチンは、この胸像はですね、鳥取県の因美線の高下という駅前に駅のですね前に、この胸像が立っております。この人知ってる人は相当古い人なんですが、古い吉見という、ポリオの生ワクチンをソビエトから緊急輸入することを決めた当時の厚生労働大臣、当時の厚生大臣、彼は、安全試験、要するに臨床試験をきちんとしてない不安定な効き目が本当にあるかどうかわからないワクチンをたまたま余っていたソビエトからテストもしないで緊急輸入をしました。でこれを日本人に飲ませました、これで日本のポリオは劇的に減っていくわけですけれども、試験も今だったら絶対できないです。臨床試験しないで輸入してしまう。でそれを子供に飲ませる、実験剤にしたって同じじゃないかと思います。でも、年間何万人も死んで子供を置いていくわけにいかないと。でこの彼は、全ての責任を私にやると言ったんですね。こういうことを言った、大変な人でしたから、こうやって調理に胸像が残っています。これは2690地区の、生んだ偉大な政治家です。で先ほど言いました呼吸筋肉が止まるとどうなるかというと、ここ写真にありますように鉄の入っている機械の中に入れて、呼吸ができるようにしてやって死なないようにしてやる。これで 何人かの人たちの命を救えたわけですが、運悪くこのままうまくいかない人たちは40歳になっても50歳になってもこの箱の中に入ったまま生きてます。で、そういう生活をせざるを得ないというのがこのポリオでございました。ややこしい話はちょっとこれでいきますけども、こういう機械を使って生きてるんだけども、家庭にいてこの機械に電源が止まって停電してしまったらこの人は死んでしまうんですね。だから中に入ってる人が、呼吸はしてますが脳が死んでしまうと脳死の状態になって、脳は死んでるけど体だけは動いてるという状態になります。こんなこともあって脳死の問題とかいろいろ難しい問題が欧米では問題になっているということは私たち医者はよく知ってますが、皆さんはどうかということです。さて、すごく言います。ポリオの発症ベースは、このグラフのように 99.9%、 今は 99.99% と言ってもいいと思いますが、ここまで減ってきました。これだけ減ってきてもなおかつ、ポリオの根絶のために活動しなきゃいけない。で、おととい、ホームページを開けまして、調べてみました。今年のポリオの流行状況です。アフガニスタンで3名、パキスタンで2名、ナイジェリアはまだゼロです。でナイジェリアは、昨年の8月21日に最後の症例が出てますので、まだ常在国という扱いをします。ポリオは発症がなくなって3年間観察期間を置いて、3年発症がゼロであったらないというふうに認定をされる国です。ナイジェリアは一旦発症3年間ゼロになりましたけれども、ポリオのワクチンを打てない地域が、反政府組織のボコハラムというのがございまして、そこの支配下に4年間あったところが全くポリオのワクチンを打てなくて再発生したというのが2016年の8月21日でございます。でアフガニスタン、パキスタンは、今3例2例と出てますけれども、今年の2月に症例が出て ストは今止まっているというところです。2016年は世界中で37例、2015年は74例、2014年が359例の患者さんが出てますので、順調に減っているといえば順調に減っているというところでございます。ぜひあと一息というところで、よくあのポスターにあと少しというのが出てますけれども、なかなかそのゼロになりません。で、先ほど言いました国際ロータリーのポリオの撲滅活動というところでございますが、国際ロータリーは古いんですね、創立75年の記念活動について何をしようかという構想を立てました。で、当時、1979年が国際児童年であることから、幼児の疾患からポリオをやってみたらどうだろう、この時撲滅するというところはですね、撲滅までは考えられない、ポリオの対策に少し力を貸そうというような感じであったはずです。で、1979年にロータリーがフィリピンで600万人の子どもへのポリオの予防接種のプロジェクトを開始します。で、翌年日本ではポリオの野生株の感染というのが亡くなったという言葉はちょっと覚えておいてください。もう一つワクチン株の感染というのがあるんですね。で、これもですね、この1979年の、ポリオに対する活動はですね、日本の、東京麹町ロータリークラブとかですね、アメリカのクラブとか、このところ同時に、このポリオに、活動を始めたロータリーの中が何か国家でありまして、それで頑張ってみようということになりました。で、翌年ですね、1980年には人類が初めて、病気を地球上から根絶させた、天然痘というのがなくなりました。多くの50歳以上の方々は、腕のところに天然痘の予防接種の跡が残っていると思うんですけれども、あの肩口にちょっとメスを入れてつけてた、天然痘ですけれども、これがありました。で、これが終わって天然痘の予防接種というのはなくなったんですね。で、それが1980年です。ですから天然痘がなくなった、ポリオもなくせるという勢いで、このプロジェクトはスタートしました。で、1985年に国際ロータリーがポリオプラス、ポリオと一緒にハシカとか他の病気もなんとか減らそうということでスタートして、1億2000万ドルの、募金を、目標設定していただきました。開始しました。で、1988年には、ロータリーの会員がポリオプラスへの2億4000何百万ドルの、募金に成功して、まあ、当初の予定の倍以上集まる。で、ロータリーというのは金集める力があるねっていうんで、ユニセフとか WHO ぜひとも一緒になってこの活動を続けてくださいということになります。で、当時125カ国で流行していたワクチンポリオですね、世界保健機関とユニセフと米国の疾病対策センターと国際ロータリーが中心になって世界ポリオ撲滅推進活動 GPEI っていうのを作りまして、この活動をしています。私の先ほどのデータのこの GPEI のホームページから、今年の発症数、毎週、木曜日の夜中に更新されますので、それを見てあの数字を変えて持ってきてくるというところでございます。で、この GPEI には今は、ビル&メリンダ・ゲイツ財団も入ってまして、まあ、そういうグループでみんなで戦っているところです。で、国際ロータリーとポリオの活動のその後の活動ですけれども、1990年には西半球のポリオが、3年間発生がなくなったので撲滅したよということであります。しかしこれもまだワクチンは打ち続けています。で、96年に 85% 減って、2000年にオーストラリアから中国まで広がる西太平洋地域のポリオの撲滅が、宣言されます。で、2006年に、4カ国まで減ったところにでですね、私もこの頃から少し見てたんですけど、多分インドが一番最後まで残るやろうなと思ってました。人口が多いので。でもインドはもうすでに、亡くなりまして、結局残ったのはパキスタンとアフガニスタンということになりました。で、2009年にビル・ゲイツと奥さんのメリンダ・ゲイツですね、これがロータリーに対して2億ドルのチャレンジ保証金として3億5500万ドルの資金提供を約束してくれました。これで、ロータリーが活動していることに感銘を受けて、ビル・ゲイツは、自分たちの財団からの補助を出しましょうと言っています。この財団からの補助金といいますか、寄付がないとこのポリオの問題は進まなかっただろうと思っています。 で、まあ、今のところそういうことで2014年、15年といろいろありますけれども、今今年になってこれということになりました。でですね、実はこれはですね、この写真じゃないんですけれども、ロータリーの友の 2年ぐらい前に出てたんですけれども、アルカイダのトップと言われたビンラディンという男が殺害されました。あの時ビンラディンを発見したのはアメリカの CIA の職員がポリオのワクチンを打つということを目的でパキスタン地内をぐるぐる歩いてましてビンラディンを探してました。でその偽のチームがビンラディンがいるっていうのを報告して、見つけて報告してそのすぐ後に当時のオバマ大統領、クリントン国務長官に映ってますけども、これがちょうどビンラディンが殺された頃の写真です。そのビデオを見てる最中の写真です。この偽のポリオチームがワクチンを打ちに行ってアメリカの手先の CIA だったっていうのでですね、パキスタン、アフガニスタンでは非常にポリオワクチンチームに対する疑惑のものがかかりまして、その後ポリオのワクチンの、接種地域でですね、接種場所に子供を連れて行こうとするとそこを爆破で狙われる、そういうことが何度も起こっています。警備員が殺されるということ、ワクチン打ちに行っている警備員が殺されます。命がけで現地は今やっています。でパキスタン政府も大変なので、なんとか本腰を入れてということで今少し、改善してパキスタンの、予防接種の行政は少し前に進んでおります。それからアフガニスタンも同じように少し進んでいます。ですから、かつてほどのその障害はないけれども過去にそういうことがあったということはやっぱり私たちが平和のために健康のためにポリオのワクチンを打っている、そういう活動をしているけれども政治の中に政治の狭間でですねこういう事件が起こってて運悪く使われるとこのポリオがなくす根絶できるということもうまくいかない可能性があるということ、こんなことが、政治の中にありました。さて、先ほどからありますポリオの撲滅、あるいは根絶と言いますけれども、3年間野生株でのポリオの発生ゼロが証明されて WHO が根絶宣言をして予防接種がやっと終わりになります。だから発症がゼロになったからじゃあ明日から予防接種しないのか、そんなことありません。で、この全ての国でポリオが根絶されることが宣言されるまでは続けなきゃいけない。で実は2014年にエジプトでポリオの生ワクチンという生きたポリオのウイルスを飲んで抵抗力を取らせる治療をしてるんですね。これ日本では2012年まで生ワクチンというタイプの OPV という名前がついてますけども、このワクチンを飲ませます。飲んだウイルスは生きてまして便が出ていくと便の中に生きたポリオのウイルスが出てきます。それをですねおむつを替えた手で食べ物を握る、日本人は箸とかフォークで食事をしますが発展途上国はそのまま手で食べてますので子供の世話した後も便が次の手に来る、兄弟もその一緒に遊んでる間にまた口に移る、それで移ります。ですからワクチンで予防接種をしたワクチンでもらったウイルスが元気になったやつを今度は便から食べて二次感染が起こるんですね。これが生ワクチンというワクチンの怖さです。これが何万例かに一例起こります。でこういうワクチンを使っている国がまだ結構ございまして、この2014年現在でエジプトは今年もまだ、生ワクを使ってます。この間 WHO のホームページで確かめましたけれども、飲ませてます。でこの子が6ヶ月ぐらいの子供でしたけれども日本に帰国して下痢が続くので、九州地方のある病院を受診して下痢が続くから何のウイルスだろうかって調べてみたらポリオウイルスが出てたんです。でこれこのポリオウイルスをまたひょっとしたことで口に入れた人がいてそれで感染を起こしてまた次にまた移るということが起こるわけですね。入った時に私はびっくりしました。でですね、このやっぱり今でも日本国内にそうやって入ってくる危険性があるワクチンなウイルスなので今も日本の子どもにみんな打たなきゃいけないということになるんです。ですね、このポリオワクチンっていうのはよくロータリーのともに出てくるワクチンをシロップで飲ませるタイプが生ワクチンです。で2012年の10月からは日本でも 注射で打つと不活化タイプというのになりました。この注射で打つタイプは人に移ることはありません。だけど飲ませるやつは何万人かに一例がうまく起こります。日本が2012年にワクチンが不活化に切り替わったというのは半端だ遅かったというふうに、まあ、後出しじゃんけんみたいな言い方をしますのがありますけれども、確かに遅かったんです。で、値段だけ見ていただきますと、不活化ポリオワクチンというのは1本だけ頼みますと5450円します。大体で普段はですね、私たちは4種混合ワクチンという形で1本が6600円のワクチンを打ちます。で少し古いタイプで3種混合ワクチンというのを今もう作ってまして、こっちは1581円します。だから差額で見ると、大体、5000円ちょっと5019円ぐらいです。こんだけ余計にかかるんです。で日本で生まれた子供が100万5000人います。2015年。でこの子供に、4回打ちます。不活化ポリオワクチンっていうのは4本のワクチンは2回から3回飲ませればいいって言われます。で注射の方は日本は4回なんですが、フランスは6回打ちます。国によってみんな対策が違います。そういうことで、二次感染を起こさない生ワクチンならもっと値段安いんです。後で示しますけど、で注射の二次感染のないやつだと飛んでくる。で結局100万人生まれてきても、まあ、9割ぐらいはちゃんと打ってくる、本当はもっと低いんですけども9割打ったと仮定してもらうと、大体181億7千万ぐらいが1年間に必要な日本での経費です。年間やっぱ180億ね、日本でいう。でこの法律は日本の国内の法律ですけども、実施するのは各市区町村が負担します。だから各市区町村の生まれた子供かける2万円ほどがポリオがなくなれば予算が浮いてくるという構造なんです。これ地域社会のためには非常にうまく、この金が有効に回してもらいたいということで、なるべく早くポリオがなくなってくれると、その世界中が救われると日本の財政も救われる。これはもちろん米国もイギリスもドイツも先進国も日本、世界中の国がこの予算の中から浮いていきます。で、ワクチンの値段、国外の場合です。経口生ワクチンは大体2回から3回で受けています。で、経口生ワクチンはユニセフが買い上げ価格を僕も教えてくれました。いくらで買うのって言ったら15セントって言います。日本の5000円します、注射は。15セント。で、パキスタンへ今年になってから日本政府から無償援助で390万人分が4000万円で出しています。1人分113円です。これまだ経口ワクチン。でこの経口ワクチンで今ポリオが発症しているのが昨年5人発症しています。予防接種を受けてなくて発症したのが37人、予防接種を受けたためにポリオを発症したのが5人。なんかだんだん危ない時間、危ない状況になってきました。要するに予防接種をすることで受ける人類の被害が35人いて、打たなかったために救われる人間、救われなかったのが37人、数が少なくなってくると、それは副作用の出るような二次感染が起こるようなワクチン使っちゃいかんだろうと。だけど、片っぽ113円のワクチンと、片っぽ5000円のワクチンと、5000円のワクチンが4回から6回打つ、113円が2回から3回で、さあ、金がどうなるんだということなんです。でですね、経口ワクチンっていうのは二次感染を起こすけども免疫力をつくのはつきやすいんです。だから大流行してるときはこっちを使うのがやはり正当なんです。しかし少なくなってきたらやっぱり二次感染を起こすものは使えない。ですから、ね、この表に簡単にまとめましたけれども、日本国内の数字でいきますと2回と4回値段の高い安いで、投与技術も接種技術もですね、素人が言ってポテポテとインドでやってきた、パキスタンで投与してきたロータリアがいるというのはロータリアの友達に載ってます、はい、と素人が言ってもできます。それは薬を飲ませるだけだから。しかし今度は注射になると医療技術者でないと行かせられません。そうすると現地ではちゃんと医療技術者に給料払わなきゃいけませんので、その分だけ高くなるということになります。で、まあ二次感染はなしということで、いいんですけれども、二次感染そのものは経口生ワクチンでは今 これ昨年出てますので、なんとか、この辺りをゼロにしないといけなくなったということで切り替えをしていただき、それからポリオの中にもですね、実はポリオのワクチンというのは今ウイルスが3種類あったのを今2種類に変えて打ってます。で、インフルエンザのワクチンのように毎年毎年ポリオのウイルスというのは型が変わりません。ずっと同じ型です。ですから同じワクチンでいきます。しかし3つまでたのを飲ませてますと、ポリオの2型っていうのはもう10年以上発症してませんので、そんなもんでまた病気作る必要はないっていうんで、これを新しく2型に切り替えて、それでっていうんで今度切り替えるとまたこのワクチンの安全性の確認をしてということで非常に金がかかるということを今もやってる最中でございます。ですからまだまだポリオに対するお金は必要ということです。皆様方から見て、OPV と書いてある、蛍光生ワクチンが、左側にあります。で、右側にあるのはちょっと日本のとはよく違うんですけども、 IPV って書いてあるのがこれが注射器のワクチンです。持ってですね、腕に当てて本当ワンプッシュするだけで注射が終わるという、機械です。こういうのを今使って、だんだんと値段の高い方できちんと命を守っていこうということになっています。さて、一番知りたいのはここなんでございます。今年の1月のデータで、これは、ユニセフの方からもらいました。ユニセフの、ニューヨーク事務所にいる山口さんからもらったんですが、きちんともう予算立てしてあるところが、44ドル青いところです。で、足りないところが12億4千万ドル、1ドル110円で1364億円がまだ不足しているということです。ここをなんとかしてほしい。で、実はもうこれまでに、国際ロータリーは累積の寄付額で25億米ドルですから2700億円を払ってるんですね。で、それでもってまだ今足りないのが1364円です。ちょっと頑張ってもこれロータリアンでは出ない感じですよね。今まで頑張って、ビル・ゲイツも頑張って一緒に出してくれました。でも届きません。で、ロータリーは金出す金出すの団体で金ばっかり出てじゃないかって、ポリオなんかいつまでたってもらうんじゃないかって言われるのはここでございます。113円のワクチンだけで済んでるわけじゃなかった。そして、ポリオの、ポリオワーカーにいろいろお金も渡さなきゃいけない、そういうところで無駄遣いをしてるんじゃないかって皆さん方から必ず言われます。で、なるべく無駄遣いをしないようなシステムを今いろいろ考えてまして、ナイジェリアでは、ヘルスワーカーっていう保健師みたいなのがワクチン打って歩きます。打って歩くと自分がやった人数だけ自分の携帯電話に直接お金が入ってくるようなシステムを考えついて、それでうまく、ちゃんとお金が行き渡るようになりました。昔は、地域の大臣とかボスに金何億ドルだよ、その予算を渡すとそれが現場に行かないままで、お金がどっかに消えていくっていうのがたくさんありました。今はそういう IT を使ってそういうものがなるべくない状況を作って、さまざまな方法で、このポリオの予算が正当に使われるように努力をしています。そしてですね、この、予算がですね、実はポリオで私たちはお金出しているんですが、ここ数日前からアフリカでエボラ出血熱というまた怖い伝染病が流行っています。このエボラ出血熱もポリオが発生した時にこの病気が出たよっていうのを報告するシステムはポリオのシステムと同じシステムに乗っかってこのエボラ出血熱の報告が上がってきます。要するに新しい伝染病が出た時にすぐに対策が立てられるようにそのポリオのシステムがベースになって、そして世界中の新しい感染症に対するシステムが出来上がっている。要するにこれがポリオプラスのことなんですね。だからポリオだけではなくて、その他の病気に対する努力も一生懸命やっている。まあ、そういうことをですね、ご理解いただいて、ぜひともこの最後になったポリオに対するその努力を続けていっていただきたい。これは、バンコクの国際大会 でのビル・ゲイツがお会いします。今年も、アトランタの国際大会で月曜日の日にビル・ゲイツがまた講演をするというふうに言われています。ぜひ聞いてくださいって言われました。それでですね、まあ、この時にもアドボカシーが必要なんだ、社会的リーダーは改めて政府や自治体へ提言し、影響を及ぼすことを言います。ここです。地域でロータリアンがお金を出してポリオを撲滅する、根絶する、それも大事です。でも皆様方は地域のオピニオンリーダー、この方々がイベントを通して地域の方々に知ってもらう、そしてですね、これを克服する、ポリオを撲滅することができると、やっぱり地域の財政が潤う、そしてそれは世界中にですね、さまざまな恩恵をもたらしているということをですね、改めて認識していただいて、皆様方がですね、やはりいろんな意味で活動していただきたい。もう本当にわずかになったポリオ、これをやったら予防接種が一つなくなる、地域の財政が楽になる、だから今ここでお金をもう少し出してください。1年間で日本で180億です。10年だと1800億です。すごい経済効果があります。ですからこれを仲のいい政治家さんたちに頼んで、先ほども言いました、日本政府がパキスタンに対して無償援助をしています。そういうこともお願いすれば、政治家は動いて補助金を出してくれます。あるいは海外に対する支援金を出してくれます。やがてそれが日本の中での必要な予防接種の代金から消えていくということになります。ぜひともですね、地域で今年の活動のクラブの活動の中で、このポリオのことを発信していただいて、日本の中でポリオの大事さをまだ残りがこんだけある、ここのためにみんなも協力してくださいという意識づけをしていただいて、これが非常に大きな力になると思います。まあ、今日は会員増強セミナーも一緒にやっておられますけれども、ぜひともですね、会員増やしてこのポリオをなくすことが非常に大きな社会の進展になるんだということをですね、ぜひご理解いただきたい。実は数年前まで生ワクチン、ポリオを持ってこないですね、世界中にコールドチェーンって分かりますか、冷蔵庫でずっとつながっていくチェーンを作る、三寒四季までポリオのワクチンが温度が上がると効果がなくなるので、冷蔵庫、こう冷たい中で温度を維持したままで山奥までワクチンを運んでいかなきゃいけない。これが世界中にネットワーク広がらないと、途中で温度が上がってしまうとワクチン、使っているワクチンが効果がなくなります。そういうことが最後のところまできちんとコールドチェーンを維持する、これが大事なんですね。こういうこともそのインフラ整備のためにポリオの金が使われているんです。だから本当にワクチンだけ買えばいいんじゃなくて、世界中の衛生のベースを上げていくっていうこと、インフラを上げるっていうことに非常に貢献したのが、このロータリーがその三十数年前に取り組んだからこそ今ここにあるということをですね、やったその効果をぜひご理解いただきたいと思います。さて、時代はマスメディアが一方的に報道する時代からソーシャルメディアの時代に変わりました。ここ数日アメリカ、トランプ大統領が非常に苦戦しておりますけれども、トランプ大統領が、彼がアメリカ大統領選挙で勝った一つの原因にツイッターで、彼はソーシャルメディアで勝ったというふうに言われる場合もあります。このソーシャルメディア、アラブの春もそうですが、かなり力を持ってます。そしてですね、地域の中で皆さん方は顔の売れた方々でございます。ロータリアンの上で顔が売れてる有名な方しか入ってないですね。この方々がソーシャルネットワークの中でポツンとつぶやいていただきます。ポリオってまだあるんだよ、ワクチン接種するために金がいるんだよ、寄付してくれんの、寄付してもらえるとそれで生まれてくる子供1人2万円が市町村で浮いちゃうんだよ、こういうことを発信してほしい。ソーシャルメディアの強さは何ですか。発信してる人の顔を知ってる人たちが見てます。あの人が発信してるんだから、これは間違いない、みんなも思ってくれます。テレビ言ってること嘘っぱちが結構あります。 なんだおかしいと思います。でも身近にいる皆さん方がこの発信をしてもらうと違います。 Facebook、Twitter、Instagram、 さまざまなネットワークがあります。これを駆使して私たちは自分たちで草の根でやるべき仕事を見つけていかなきゃ。これを見るとですね、やろうたりすごいことしてるねということが分かると思います。これを分かればまた会員増強につなげられます。いつもいつもアルビックの方々がどうやって公共イメージを上げるためにやりましょうかって、皆さんが宣伝マンになってほしい。今日僕らロータリーカードのコーディネーターじゃないですけども、ロータリーカードを持ってお金クレジットカード切ります。ですから切るとな、ロータリーからロータリーの財団にお金が行ってポリオにお金も使われます。でもロータリーのマーク見たこともない店員さんはロータリーのカードを見ます。このロータリーのカードを見せるとロータリーのカードを見るんです。見るとそれが公共イメージの向上です。あの人が使っているカード、これがロータリーのカード、やがてそれがポリオとつながります。そういうふうに一つ一つの皆さん方の行動が必ずそのポリオあるいはロータリーの活動につながっていって会員増強につながると思いますので、ぜひともこのソーシャルメディアを使ってみる、そして、宣伝をしていく、それが、ロータリーの会員増強でもありますし、結果的にロータリーの、最大の優先課題であるポリオの撲滅につながるだろうというふうに思います。国際ロータリーは昨年からこのドルマン・レイチというロック歌手を、ポリオの撲滅大使にしました。彼もポリオのサバイバー、ポリオにかかってそれを克服して歌手として今も活躍しています。自分を苦しめた病気だから私もこの撲滅大使として頑張ります。彼はそういうふうに言ってくれます。さて最後のスライドです。今日ここにお集まりの皆様方にぜひみんなに伝える、みんなに知ってもらう。ポリオは天然痘に続いて人類がこの地球上からなくすことができる病気です。治療法はありません。予防だけが唯一の対策です。これちょっと、この活動を、地域の青少年活動、交換学生、こういうところまでですね、みんなにロータリーはこんな団体だよということを知ってもらって、一緒にロータリーと活動してもらいます。ロータリアンや家族だけでなく地域社会にもポリオの現状を伝えて積極的な協力を呼びかけましょう。この地域のオピニオンリーダーがロータリアンでありますから、この方々、皆様方が政治家にも働きかけてぜひやってくださいとお願いしてください。実は日本の国会にもポリオ議員連盟という議連がございます。で、この議連の中にですね、何人かの国会議員の方々、岡山県からも赤澤先生なども入っておられますけれども、しっかり活動しておられます。その方々にですね、僕らもポリオのこと気にしてるからあなたも頑張ってやってくださいねと一言言われることで、ポリオのための日本政府の支出がまた増えます。そうするとゴールが近づきます。本当にあとわずかです。今年の5例がこれ以上増えないことを望みながら頑張ります。しかし今年ゼロになってもあと3年お金は必要です。ぜひともですね、この現状を知って達成すればノーベル賞の対象になるかもしれないと言われても、この事業です。決してノーベル賞がロータリーが欲しいからやってるわけではありません。しかしそれに匹敵するぐらいの、活動だというふうに世界的には言われています。非常に残念ですけれども、日本のマスメディアはこれをロータリーが一生懸命やってることを報道してくれません。だけどぜひともそれを皆さん方の力でですね、ソーシャルネットワークを使いながら大きな力として、ぜひとも30年以上かけたこのロータリーの活動が実を結ぶように、今年度の活動をお願いしたいと思います。長時間ありがとうございました。